後夜遅くまでバイトに励むなんて偉いです。先輩はほんと頑張り屋さんですね。バイトを始めて1ヶ月ちょっと経ちましたよね。バイト代もだいぶ貯まったんじゃないですかね。買いたいものがあるって言ってましたけど、そろそろ手に入れられるんじゃないでしょうか。楽しみですね。それにしても本当に大丈夫なんでしょうか。小説を書くためだけにお部屋をお借りしちゃって、先輩がバイトの日の部室がいくら危ないと言っても申し訳ないです。そうですか。そこまで言うなら先輩のご好意に甘えようと思います。先輩は本当にお優しいですね。でもこの家の方が危ないかも。あ、いえ、なんでもないです。彼氏のことで悩んだりなんてしてませんから。今のはその違って、さすがにごまかせませんよね。その非常に申し上げにくいんですけど、また恋愛相談をしてもいいですか。本当にごめんなさい。先輩がお部屋を貸してまで悪い男の人を寄せつけないようにしてくれてるのに、私が不甲斐ないから。またえ、話聞いてくれるんですか。ありがとうございます。とてもとても助かります。じゃあベッドに移動しましょうか。いつも通り後ろからささやきますから、ベッドの端に座ってください。これで準備完了。ベッドの上で後ろからささやくとどうしても密着しちゃいますね。後ろからおっぱいを押し付けちゃう形になりますけど、恋愛相談の間だけですから我慢してくださいね。さっき口を滑らせちゃったからご存知かと思いますけど、私、彼氏ができたんです。いろいろと支えてあげたいところがある人なんですけど、その中でも一番の問題があって、その既婚者なんですよね。いけない関係だっていうのは分かってます。私、不倫相手っていう立ち位置だと思いますし、でも私がいないとその人はダメみたいで、なかなか関係を断ち切ることができないんです。だから先輩に別れるべきかどうか判断してもらいたいんです。経験豊富な先輩の意見なら全面的に信用できますから。今回もダメダメな後輩を導いてくれると助かります。では、彼氏との馴れ初めをささやきますね。つい1ヶ月ほど前の話なんですけど、ちょうどその時期から先輩のご好意に甘えてお部屋を貸してもらってたじゃないですか。先輩がバイトに出かけている間、私は 黙々と小説を執筆していたんですけど、そんな時部屋を訪ねてきたんです。おじさん、先輩のお父さんが びっくりですよね。私も突然親御さんが訪ねてくるとは思いませんでした。先輩、お父さんについて一度だけ話してくれたことがありましたよね。定職についていなくて叫びたり、すぐに暴力を振るうような横暴な人。父親みたいな大人になりたくないから自分は頑張るんだって。親御さんを反面教師にしているのはどうかと思いましたけど、でも実際に接してみて、先輩が毛嫌いするのも少しは理解ができました。おじさんはなんていうか、人を選ぶ人格の方ですもんね。部屋に入ってきたおじさんは一升瓶を片手に持っていて、タバコとお酒が入り混じった匂いがしていて、すっごく臭かったです。どうやら先輩にお金をせびりに部屋を訪ねたらしくて、おじさんも私の存在に幽霊を見たように驚いていました。私は挨拶が遅れた非礼をお詫びしてから自己紹介をしました。おじさんは私のこと先輩の彼女だと勘違いしたようで、こんないい女を連れてくるなんてあいつもやるじゃねえかと上機嫌でした。何度否定しても誤解が解けなかったんですよ。もう私と先輩が付き合うわけないですよね。それからおじさんと二人きりでお話ししたんですけど、おじさんとらすっごく距離感が近くて、私の肩を抱きながら手をサワサワしてきたんです。手だけじゃなくて二の腕とか太ももも。私の体に触れているおじさんはご満悦のようで、若い子の肌はスベスベだねって顔をほころばせていました。おじさんにお酌をしながらセクハラされ放題。気分はキャバクラ嬢さんでした。初対面の中年男性にベタベタ体を触られて本当はすっごく嫌でしたよ。だけど先輩のお父さんということで無理にもできず、甘じてセクハラを受け入れていたんです。そのせいだと思います。最悪の事態に陥ってしまったのは。おじさんと話し始めて小1時間ほど経った頃でしょうか、髪をすくように触られてる時、やけに顔が近いなと思ってたら、いきなり顔を寄せてきたんです。あまりにも突然だったので私は反応することができなくて、キスされてしまったんです。キスはさすがに嫌だったので、ダメ、やめてくださいって突き飛ばしたんですけど、おじさんは聞く耳を持ちませんでした。強引に肩を押さえつけて口の中や唇の周りを舐め回してきたんです。おじさんの唾液、お酒臭くてクラクラしちゃったな。唇だけじゃなくて顔全体を舐め回されました。頬や顎下、鼻先まで犬みたいに舐め回されて泣いちゃいそうでした。顔中をおじさんの唾液まみれにされて 呆然自失としていたら、突然押し倒してきて、スカートの中に手を突っ込んでパンツを脱がせてきたんです。さすがにまずいと思いましたから、本当にやめてくださいって強めに抵抗したんですけど、おじさんは逆上するように不機嫌な顔をして、低い声でささやいてきたんです。あいつの女なら俺にもやらせろよって。お席に酔ったおじさんは顔が真っ赤で目の焦点が合っていなくて、断ったら何をされるか想像もできませんでした。私は怖くて身がすくんでしまって、顔を反らして体の力を抜いたんです。無抵抗になった私に、おじさんは覆いかぶさってきて、前儀もなしにいきなり入れてきました。あまりにも非現実的な展開、きっと悪い夢を見ているんだと自分に言い聞かせました。でも体を貫く異物感はこの上なくリアルで、夢ではなく現実なんだと嫌でも突きつけられたんです。私は先輩のお父さんにレイプされてしまったんですよ。生でおちんぽを出し入れされる感覚はとっても不快でした。好きでもない人との赤ちゃんができちゃうかもって思うとすっごく怖かったですし、しかも先輩の可愛いおちんちんなんかとは比較にならないほどのデカマラで、ブチブチチツコをかき分けられて苦しかったです。先輩と本当に親子なのか疑っちゃいました。親子なのに人格も陰険の大きさも全く違うんですね。結局中で出されてしまって、私のスカートで精液を拭くおじさんを呆然と眺めていました。対しておじさんはすっきりした顔で超機嫌、ズボンを履きながらこう言ってたんですよ。俺に女をあてがってくれるとか、あいつもたまには親孝行するじゃねえかって。まるでおじさんに差し出すために私が呼ばれたかのような言い草。本当は小説を執筆するためなのに、ひどいですよね。その日以降も毎日襲われたんです。先輩が留守にしている時、決まって部屋を訪ねてきて、セクハラしながらお酌を要求してきて、お酒が回ったら即レイプ。すっきりしたら部屋を出て行って、精液まみれの私をほったらかし、匂いが残らないように先輩の部屋を後片付けするの大変なんですよ。本当はもっと早く先輩に相談したかったんですけど、アルバイトでお忙しい中、お手を煩わせるわけにはいかなくて、遠慮してしまったんです。まあ結局耐えられなくて、こうして相談してしまったわけなんですけどね。地獄のような日々が1週間くらい続いた頃でしょうか。部屋を訪ねてきたおじさんはいつも以上に酔っ払っていて、痛くされないといいなと願っていたんですけど、一升瓶を一気飲みしたと思ったら急に泣きわめき始めたんです。俺だって本当はちゃんとしたいんだ、働きたいのに世間や家族が邪魔をするんだ、俺じゃない世の中が悪いんだって、口々に口を漏らしていって、はあ この人は弱い人なんだって。私は哀れみの視線を浴びせていました。でもそれと同時に妙な親近感を覚えたんです。だって私もそっち側の人間ですから。子供のように縮こまったおじさんの背中をささってあげていたら、こんなに優しくされたのは初めてだって抱きしめられて、初めてのエッチ目的じゃないハグを私は静かに受け入れました。そしてしばらくしてから真剣な声で告白されたんです。俺の女になってほしいって。もちろん乗り気ではありませんでしたけど、私が突き放したらこの人壊れちゃうんじゃないかと思って支えてあげることに決めたんです。はい、話の流れでうすうす気づいていたと思いますけど、私の彼氏っていうのは先輩のお父さんのことなんです。ごめんなさい、先輩のお父さんの不倫相手になるなんて最低ですよね。いくら奥さんに愛想を尽かされてると言ってもすごい罪悪感でいっぱいです。どれだけ優しい先輩でも怒って当然だと思います。許してもらえませんよね。え、あそこが苦しい？したらすっかり失念しちゃってました。こんなにエッチな恋愛相談をささやかれたら立っちゃいますよね。でもごめんなさい、今までのように手でしてあげることはできないです。彼氏に悪いので。本当に申し訳ないです。苦しいですよね。恋愛相談に乗ってもらっているのに苦しい思いをさせるなんて私は最低です。どうしよう。いや、そうだ、いいこと思いつきました。ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。先輩、これをつけてもらえますか？はい、コンドームです。最近はいつも持ち歩いてるんです。おじさん、私が持ってこないとつけてくれないので。そのゴム越しの手こきならギリギリ浮気にならないかと思いまして。先輩もそう思いますよね。そうですよね。先輩が同意してくれるなら間違いありません。我ながら機転を利かせられたと思います。年上の彼氏ができたおかげか知見が広がったのかもしれません。あれ、こんなつけられないんですか？そんなにもたもたしちゃって。先輩、経験豊富なはずなのに最近はご無沙汰なのかな。ああ、もう大丈夫です。私がつけてあげますから、先輩はじっとしていてください。終わりました。じゃあゴム越し手かきしてあげますから、ベッドに仰向けになってください。よいしょっと。 子だとちゃんと感じてくれるか不安だったので、先輩にご満足いただけてとっても嬉しいです。じゃあ恋愛相談の続きささやきますね。隠して先輩のお父さんと交際を始めたわけなんですけど、それから外でもたびたび会うようになったんです。デートってことになるんでしょうか。連れて行かれる場所は年季の入った居酒屋とか釣り場とか、料金はいつも私持ちなのに周りの人に気前よくおごったりして、お年玉貯金がもうなくなっちゃいそうなんです。お知り合いらしい中年男性たちと顔を合わせてはよく私のことを自慢してました。こいつ俺の女なんだぜって胸を揉んだり、ディープキスする様を目の前で見せつけ始めたりして、すっごく恥ずかしかったの。あとおじさんよく暴力を振るってくるんです。大概酔った時ですけど、言いがかりみたいな感じで私を責め立てて殴ってくるんですよ。ほら、お腹のあざ見えます？先輩のお父さんにいっぱい殴られて大あざだらけになっちゃったんですよ。今でも場所によっては痛むんです。でもおじさんにも優しいところがあって、顔とか目立つところを殴ってこないんですよ。そのおかげで体育の授業の着替えの時くらいしか周りの目を気にしなくても大丈夫なんです。それにいっぱい暴力を振らった後は正気に帰ったように抱きしめてくれて、ごめんごめんって謝ってくれるんです。だからきっと根は悪い人ではないと思うんです。でもおじさんは更生なんてしないと思います。弱い者同士寄り添って前に進むことは決してしない。私たちの関係がただの共依存だってことには気づいてます。その先に未来なんてないって分かっています。こんな関係不安にすべきだと頭の中では理解してはいるんですけど、でもどうしてもおじさんのことを放っておけないんです。世間からも家族からも見放されて、私以外に頼れる人なんていない。そんなかわいそうな人を突き放すことができないんです。先輩はどうしたらいいと思いますか？人生経験も恋愛経験も豊富で何でも知ってる先輩ならきっとわかると思います。私のことを導いてほしいです。しようとするなんて、こんなの犯罪ですよ。え、俺もエッチしたいってダメに決まってるじゃないですか。私彼氏がいるんですよ。褒められた関係ではないとはいえ、彼氏を裏切ることなんてできません。そん なこともわからないんですか？童貞？先輩かですか？嘘ですよね。だって先輩、経験豊富なはずじゃ。でも、先輩の口からは一度も。ごめんなさい。私、先輩のこと誤解してました。先輩は立派な人だから、恋愛経験も豊富だと思って、勝手に自分の理想像を押し付けてしまいました。でも、先輩もみんなと同じ、普通の男の子だったんですね。本当にごめんなさい。童貞さんなのに見栄を張らなきゃいけなくて、ボロが出ないか不安でしたよね。恋愛相談いっぱいされて、負担でしたよね。ムラムラしちゃって、つらかったですよね。先輩は謝らなくて大丈夫ですよ。私が全面的に悪いんですから。レイプしようとしたことも許してあげます。童貞さんを無自覚に誘惑した私が悪いんですもん。恋愛相談はもうしませんけど、おちんちんまだ立っていますよね。私がムラムラさせちゃったんですから、責任を持って抜いてあげます。また仰向けになってください。ちょっと、しこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこ、ごまかして呼吸もだいぶ慣れてきました。今後この技術を生かす場面はないと思いますけど、今この時先輩を喜ばせてあげられるなら、私はとっても幸せです。先輩、私から先輩にアドバイスしてあげますね。先輩はちゃんと恋人を選んだ方がいいですよ。自分を傷つけてくるような相手と付き合わない方がいいです。じゃないと私みたいに後悔する羽目になっちゃいますから。もしも何かあったら、私が恋愛相談に乗ってあげますね。先輩はとっても立派ですけど、恋愛経験だけは私の方が上ですから、ちょっとためになるアドバイスができると思います。失敗談だけは腐るほどありますしね。あ、もう行きそうなんですか？好きなタイミングで行ってくれていいですけど、せっかくだから最高の絶頂を迎えてほしいので、いつも彼氏にやってることをしてあげますね。すきすきささやき、すきすき、先輩のこと好きですよ。いつも頑張ってる先輩が好き。小さな声を諦めずに聞き取ってくれる優しい先輩が好き。私の相談に乗ってくれた頼れる先輩が好き。ゴムの中に我慢汁いっぱい溢れてきてる。腰へっこへっこさせて射精したいって伝えてきてる。いいですよ、言って。小さくて柔らかい手でギューって握ってあげますから。壊れちゃう。 スしてる気になりましょう。ガムガシを出ておまんこに精液ピュッピュッしよう。好き好き好き好き好き好き好き好き大好き。すごいビクビクしてる。熱がごまかしても伝わってくるようです。ゴムの中に精液いっぱい溜まってきてますね。すっきりできました。それは何よりです。先輩には本当に申し訳ないことをしたと思っていましたので、気持ちよくなってくれてよかった。はい、ティッシュです。彼氏に悪いですから、後片付けは自分でやってください。終わったら今後についてちょっぴりお話ししましょう。